お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
東京西池袋でクラフトビールバーを運営するステフさんとナオさんにインタビューしました。お二人はトゥーフィンガーズというオーストラリアを含む各国のクラフトビールを味わうことができるバーを運営しています。クラフトビールはオーストラリアのキャラメルスライスの風味をイメージしたビールを含むお店のオリジナルビールからお二人のよりすぐりのビールまで様々なビールがショーケースに並んでいます。今回はオーストラリアのビールの良さをもっと知ってほしいというお二人の言葉からインタビューにつながり、トゥーフィンガーズが生まれた経緯やバーという場作りに込めた思い、オーストラリアのビール、クラフトビールの魅力を含めて語っていただきました。ステフさんはメルボルン近郊の出身で13年前に東京に移住しました。ナオさんは福島県出身で18歳で東京に移住。お二人をつないだのはクラフトビールへの熱い思いでした。
もともと、クラフトビールが好きで飲んで、個人的に2人とも飲んで、飲みに出かけていたんですけども、はい、ある、バーで、出会ったのが初めてで、
そうなんです
ね。10年前ね。
そうね、10年前にね、出会ったんですけども、一番最初、
渋谷だ。
渋谷で。
はい。渋谷で出会って、まあ、その前に、2人が、クラフトビールについてのブログとか、2人が別々で書いてて、でだからブログとしてお互いのことをフォローし合って、でそのバーで会った時にお互いの顔を分かって、あ、もしかしたらその人ですかって、ずっとフォローしてますよって、でそれで、そういうの、だから休み日はたまたま同じ木曜日になってて、毎週の木曜日で会って、いろんなビアバーで巡って、いろんなビール飲んでて、である日に「なおの夢は何ですか?」ってある店の店長さんに聞かれて、バーやりたいって言って、で私も同じような同じような夢を持ってて、あ、私もそバーやりたいって、でそれを話し合って6ヶ月後でトゥーフィンガーズ立ち上がったんです。
このなぜお店をトゥーフィンガーズという名前に名付けたんでしょうか。
なんか二人がパンクが好きで、まあトゥーフィンガーズのパンク、まあパンクが好きで、でクラフトビールはちょっとパンクっぽいかな、ちょっとアンティメインストリームみたいな、イメージあって、ただクラフトビールとパンクがちょっと相性あって、で英語で日本語でも分かりやすい名前とか、あとクラフトビールがパンクっていうイメージもあって、そして二人の遊びの思い出のその3つかな。
トゥーフィンガーズの場作りで心がけているポイントを伺いました。
うちの、ユニークポイントはメニューないんですね、紙のメニュー、で客さんは、カウンターに聞いていただいて、で2人で口でビルの紹介します、で2人も、クラフトビールハマった時に1人でいろんなバーに行って、巡ってて、で多分クラフトビール興味持ってる人は大体一人で来ます。で、一人で初めて来る時はちょっと緊張します。どんなスタイル、なんかスタイルとか分かんないし、何を注文すればいいか分かんない。でもカウントに聞いていただいて、で私が丁寧に紹介して、で客さんの好みとかも聞いて、あ、多分こういうスタイルが好きかもしれないって。でそのそういうスタイルをやりたいと、そう2人が初めてクラフトビールを興味持った時に、最初は家で飲んでた、なんか2人も結構シャイで、なんかバーに行く勇気がまずなかった、でちょっと家でビール飲んで、それで勇気出してやっとビーバーに行って、で最初はすごい緊張してて、だから初めて来る客さんにもちょっとフレンディーな場所、全然ウェルカムの場所を作りたい、でそれだけじゃなくて子供も OK と、ペットも連れても OK という場所、どんな人でも OK という場所を作りたくて、で前、今の店まだやってないけど、前の店は子供食堂もやってて、シングルマザーの子供たち持つ子供たちにフリーなご飯とか提供したりして、コミュニティとかコミュニティ作りとか、イメージを持って作る 場所を作りましたね。
誰もが居場所や人とのつながりを感じられる空間をバーで作りたいと語るステフさん。Two Fingers で定期的に開催するイベントでも人とのつながりを生み出したいとナオさんは語ります。
そうですね、イベントでは、まあ、あのビールのイベントがメインではあるんですけども、あのブルワーさんを呼んで、で、ビールを1から10までこうフルで揃えたり、まあ、またはハーフで揃えたりして、揃えたところでその、まあ、飲み比べすることでそのブルワリの魅力を皆さんに知っていただきたいなっていうのと、作り手に会って話す機会って飲み手であるとあまり機会がないと思うんですね。なのでその機会があるとやはりよりもっとクラフトビールを知りたいという気持ちにつながると思うので、うん、でしかもこう楽しんでいただけると思うんですよね。で作り手さんものブルワー様も、まあ、直接飲み手に会う子ってそんなに多くないので、工場で外で作ってるだけですの で実際こう生 あのビールの感想をもらえるのは嬉しいみたいですね。なんかそのつなぎ手として入れればなと思っていますね。
続いてクラフトビールの面白さやオーストラリアのクラフトビールの魅力について伺いました。
特にクラフトビールっていうものに絞った時に、うんうん、なぜそのクラフトビールが好きなのか、うん、ビールもいろいろとあると思いますけど、うん、クラフトビールのどういうところが好きですか？
私から見るとクラフトビール作ってる方はシェフみたいな方です、ね、ただこれはありのあるの作り方をやあのビールでビール作ってたりして、あのこれはのホップとか麦とか、それも毎回同じようなものを作れないよね。あの、まあ、テルワールとか、まあ、季節によってなんかちょっと同じレシピで作ってるのにちょっとブレが出ますね。ただそれもすごい楽しいなと思います。あの同じレシピで作られたのに、まあ、半年後でまた飲んだらまた味がちょっと変わりますね。でそれも話が生まれますね、客さんの間で。あ、このビールこの前飲んでますよって客さん言っても、いや今回はちょっと違いますよって、でまた飲んでもらう。クラフトビールは一期一会、見ると同じようなビールが出会えないかもしれない。ただ今は美味しいなと思ったらもう今飲んだ方がいいと。どんどん新しいスタイルが生まれていく。3年4年前にスムージーというスタイルが生まれると想像できなかった、うん、
でスムージーでスタイルですか？
もうドロドロフルーツ系のビールですね、うん、
本当にスムージーみたいな感
じ。もうドロドロですね、で客さんもそれもびっくりしますね、うん、これビールですかって。でもこれはビールですよ。
もちろん日本とか他の国にも数々美味しいクラフトビールがあると思いますが、他の国のビールにないこうオーストラリアのビールの美味しさっていうのがあれば教えていただきたいです。
そうですね、なんかいろんな国でちょっとビール作りの癖がちょっとあります、うん、例えばアメリカの場合は結構激しい味をするビール、なんか濃厚な激しいビールが多い、アメリカでは。日本はもうちょっと優しい味をするビールもちょっと、でもアメリカの影響はまだ強いけど、うん、で最近なんか激しいビールを日本でも生まれてます、うん、オーストラリアは逆にワインの影響が強いから、ちょっとそういう、フロソフィーが、哲学が、オーストラリアクラフトビールシーンに影響が強い気がします。例えば、オーストラリアのクラフトビールの醸造家の多くで、あのワインの影響が多い気がします。でそのワイン界には激しい味じゃなくて飲みやすいバランスがワイン界では大事で、その考えをビール作りでもそのうつつあると。ただオーストラリアのビールが激しいよりもう大きいサイズで飲みやすい、飲み焼けないようなビール、でもちゃんとカルタあるビールが多い気がする。そういうポイントですね。で私はオーストラリアで一番好きな醸造は、メルボンにあるラストリーネと、いう醸造が好きで、まあ、コスタっていう人ももともとワイン界の人 で彼が結構面白いビールを今作ってます。なんかワインとビールのハイブリッドを今作ってます。なんかこれから多分そういうビールがどんどん出てくるかもしれない。日本はだいたい2年3年間遅れてますね、あの世界の アメリカは特に今最一番最新のビールアメリカで、うんうんうん、でアメリカもあのオーストラリアも結構早い方で、うん、ただ2000年後にも、ね、4にもそういうビールが出てくるかなと思います、うんうんうん、
オーストラリアにはこうたびたび訪れていらっしゃるんでしょうか。
もっと行きたいね。まあコロナもあってなんかしばらくオーストラリアに行けなくなって、もっと行きたいですね。で去年9年ぶりにオーストラリアに行かない
で、
9年ぶりね。でまあ最初はまあ1年間くらいで1回、オーストラリアに帰るようにしたけど、最近まあ店立ち上ってからちょっと休み、長い休み取るのはちょっとできなくて、でもこれからもっと定期的に教えに行きたいなと、うん、2人が、うん、
最後にオーストラリアに在住するリスナーの皆さんにメッセージをお願いしました。
オーストラリアと日本とちょっと違う気はするんですけども、うん、ブルワリーやビアバーに行くとなんか知らない人と話せるきっかけができる気はするよね、海外でも、うん、オーストラリアでも、まあ日本のビアバーの方が小さいのでそれが結構の強く残あると思うんですけど、でもオーストラリアでもやっぱりカウンターのお客様と継ぎ手の方と話していたもんね、
うんうん、
なんか楽しそうに話してらっしゃったので、なんかこう友達を作るツールに使えるんじゃないかなと思うんですけどね、うん、全然知らない人、しかも全然違 う, こう年代の人と友達になりやすいんじゃないかなと思います。
クラフトビールバートゥーフィンガーズを運営するステフさんとナオさんへのインタビューでした。
オーストラリアではお酒は18歳からとなっています。健康に意識して適量を楽しんでください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。